音書25章1節から13節です。新約聖書49ページになります。マタイによる福音書25章1節から13節。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさい、と叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来てご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人ははっきり言っておく。私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。再び、賛美を捧げます。荒れ果てたこの地を賛美して、続きまして宣教、目を覚ましていなさいと題して末森先生よりメッセージをいただきます。どうぞご起立ください。
この地を
共に立て直そう。 はようございます。それでは今朝も御言葉に入る前に、共にお近くの方とご挨拶をいたしましょう。ご挨拶します。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝このようにして多くの兄弟姉妹とともにあなたに名を呼ばれ、あなたを礼拝するこの場所に集うことが許されたことを心から感謝いたします。先ほどのエリサ姉妹のお祈りのように、私たち皆あなたに背負っていただかなければここに来ることができませんでした。私たちを背負ってくださりありがとうございます。どうぞ今日この場所であなたを心から私たちが礼拝することができますように、あなたが私たちの救い主であることを魂いっぱい褒めたたえる礼拝となりますように、今一度私たちの心を沈めてください。聖霊様満ち溢れてください。ここはあなたのお住まいになる場所です。また私たち一人一人も今日あなたの聖なる神殿となって、あなたの皆を崇めながらこの人生を歩んでいくものとなることができますように、どうぞ豊かに祝福してください。また御言葉を持って私たちの生きる道を示してくださいますように、選ぶべき道をあなたが今日語ってくださいますように、そしてその語られた御言葉が今日私に語られた御言葉として受け取ることができますように、戦いの中で今日の御言葉を握って私たちがいよいよ立つことができますように、どうぞ私たち一人一人に働いてください。今日来ることができない兄弟姉妹のもとにもあなたが伴ってくださり、あなたのご計画のもとで必ず癒しと回復を受け、また共に礼拝する日が来ることを信じてありがとうございます。どうぞ新しい習慣の歩みに一人一人を励まし導いてください。弱い者が御言葉を取り継ぎます。聖霊様どうぞ憐れんでくださり、この器をどうぞ用いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。8月の2日から5日にかけてですね、福岡新生教会で行われる第46回日中間合同世界宣教リバイバル聖会に、今年は私も含めて玉川教会から6名の方々が出席する予定になっております。でそのためにですね、8月の4日はあさり羊が御言葉を語ってくださり、また今週の金曜日には野口先生ご家族がお帰りになります。自制日はヒューマン先生が久しぶりにですねこの講台に立ってメッセージをしてくださいますので、私は2週間お休みですね。メッセージはお休みということで、今日改めて御言葉を通して終わりの時代に生きる教会の使命、そして神様に作られた者たちの使命、その目的を語らせていただき、共に目を覚ましているもの、その日が来るまで全く気づかなかった、この今日読みます愚かな乙女ではなく、願わくば花婿なるキリストを迎える賢い乙女とされてとですね、祈りつつ御言葉に耳を傾けていきたいと願います。マタイによる福音書今日25章の1節から13節を読んでいただきました。ご存知の方はいらっしゃる、多くいらっしゃると思いますけれども、24章から今日のイエス様が語られている終わりの時代ということが語られて始まっています。イエス様のこのメッセージは24章25章にわたって一つ言うならば、目を覚ましていなさいですね。これがこのメッセージの中心的なことであります。その日その時は誰も知らないのだから、その日のために 用意していなさい。皆さん、今朝眠たいですか？別に眠たい人探してる、寝てる人探したから言ったわけじゃないんです。眠たいと思います。先日のですね、ノアの会でも姉妹方がですね、眠たい、最近とっても眠たい、いや私もよと言ってですね、楽しげにこの眠たい話をしておられました。元気にですね。そして私も眠たいです。これはもうこの気候のせいもあってですね、本当にもうこれ以上これが続いたらなめくじになっちゃうんじゃないかと、本当に自分自身の体、多分きっと皆さんの体においてもそうだと思います。ですから決してそのような状況だからこのメッセージを語るわけではありません。しかし目を覚ましていなさい。では目を覚ましている信仰生活とは一体何を意味するのでしょうか。ここでイエス様のおっしゃる目を覚ましていなさいとは、言うまでもなくずっと起きていなさいということではありません。睡眠薬を飲むんでですね、ずっと目を覚ましていなさい、そんなことを、この肉体的なことをただ言っているだけではありません。そうではなくしてですね、この24章から始まる私たちが目を覚ましているために、つまり霊的に目を覚ましているために、イエス様はこれらのことを語られたのであります。そしてそれは一体具体的にどういうことなのか、今朝は三つのことをお話ししたいと思います。終わりの時代にはまずイエス様が24章から語られたことは、様々な出来事、事件が起こります。24章の3節から見ていきますと、まず人に惑わされないように気をつけなさい。で、その人と言われているこの人たちは、特に私がメシアだ、神だという人たちがたくさん出てくるからです。このいつも話しますですね、韓国はリバイバルが起こっているだけに、韓国にはたくさんのイエス・キリストがいるそうです。つまり私がイエス・キリストだと言っている人もたくさんいる。最近ですね、この数年前からテレビやなんかいろんなニュースを見ると、よくこの神という言葉がですね、若い人たちの間でたびたび使われていると思います。神ってるとかですね、神業は昔から神対応使ってるです。あえて使いませんけどもですね、使う方がたくさんいらっしゃいます。もうこの旧約聖書時代の人々からしたらもうびっくりするぐらいですね、この神神ということを、まあ、そのようにして若い人たちがこの言葉で出していますけれども、またそれとは違って具体的に自分自身が神だという、こういう異端と呼ばれる人たちが出てきます。だから気をつけていなさい。簡単に人に騙されて、簡単にそれらの人についていってはいけないですよ。そのことをイエス様が語られています。そしてさらには、今日のですね、第二ペテロの3章の後半でこのパウロが言っていた言葉として、ペテロが言っている言葉がありました。439ページ、彼はどの手紙の中でもこのことについて述べています。その手紙には難しく理解しにくい箇所があって、無学な人や心の定まらない人はそれを聖書の他の部分と同様に曲解し、自分の滅びを招いています。終わりの時にあたってはそのようにして聖書を自分勝手に解き明かしていく、信仰もなければ聖霊様の助けもいただかずに人間の知恵と力で理解しようとしていく、こういうですね、その他のところにもですね、テモテの手紙、第2章の4章3節からのところにも書かれています。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合のいいことを聞こうと、好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。これはまさに終わりの時代の出来事であり、これは決して私たちの所属しているバプテスト連盟も例外ではありません。もうたくさんのところで、この間あるですね、ミッションスクールに通う方と中学生と話していましたらですね、ある時来た講師の先生が、復活はありません。ちょっとそれ先生問い合わせたいな、学校にとですね、その子に言いました。 まだ中学生で、まだ柔らかい、そのような信仰を持つ子たちにですね、ぜひそういう先生は送んないでほしいと、まあ、言いたいなと、まあ、言いましたけれども、でもそれぐらい、もうあちらこちらで妨げられないぐらい、この防げないぐらい、向こうからそういう力がやってくる。それが終わりの時代です。そしてイエス様が語られたこと、続いて戦争や噂や、また戦争の噂や騒ぎが起こる。民は民に敵対し、国は国に敵対し、方々に飢饉や地震が起こる。これらのことは最近のニュースを見れば一目瞭然です。どこから戦争が起こってもおかしくない。そういう近隣の国々の中においてもそのようなことが今起こっています。しかしこれらのことは、イエス様はそういうことが起こります。そしてそれが起こったら、ですね、終わりの時代です。でもイエス様はただそれだけを私たちに語って、恐れさせるために。だからビクビクしながら、そうなんだ、終わりの時代なんだ。先ほどのペテロ書を見るとですね、はっきり書かれていますよね。その日は必ず来ます。盗人のようにやってきます。その日天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます。こういうことを聞くと、当然私たちは恐れを覚えます。あ、じゃあその終わりの日を思いながら、ビクビクしながら、私たちは生きていくのでしょうか。そのためにイエス様がこれらのことを語られたのでしょうか。また終わりの時代、これは私たち個人個人においても起こってくる出来事です。様々な家庭の問題、また健康をですね、脅かす様々な出来事、家庭の出来事、社会での出来事、これらの出来事もまた終わりの時代に起こってくる、様々な私たち個人個人の戦いにおいて恐れを抱かせるものではないでしょうか。しかしそれらの事柄はただ私たちを恐れさせるためではなく、その時私たちが目を覚ますことができるように、そのチャンスを神様が与えてくださっているのであります。カール・バルトというこの神学者のですね、著書の中に、主を覚え、死を忘れるな。こういう本が書かれています。メメント・ドミニ、メメント・モリという言葉ですけれども、このメメント・モリという言葉は以前もですね、お話ししたことがありますが、死を覚えて生きるように、そのように促した言葉です。私たちに死や、そして病を通して、このカールバルトが語ることは、私たちはその出来事を通して、この体が、この人生が永遠に続くものではない。そのことを知る。必ず私たちにも終わりが来るということ。健康であった人は最後まで健康でいけるとは限らない。通常の生活がいつまでも通常のまま続けられるとも限らない。そのように私たちに病が起こったとき、それを気づかせてくださる。そして私たちはその時に徹底的に永遠なるお方、絶対なるお方、主により頼んでいくことを知る。そのために大事な事柄である。そのことをカルバルトがですね、本で語っています。まあ私たちはですね、そのことが様々な起こってくる出来事や災いが決して私たちを単に滅ぼすためではないということを、昨年の出来事を通して玉川教会私たちは体験しました。昨年ですね、牧師のこの癌を患ったことを通して40日の祈祷会が始まりました。初めて、いつもですね、新生教会に行ったですね、レイさんとはいつ40日の戦いって来るのかなとですね、福岡新生教会の戦いを見ながら、やっぱりいつか来るのかな、まあそんなことをですね、まあでもね、なるべく遠い方がですね、肉は喜びませんから、でもある出来事を通して私たちは目を覚まされました。ある他の教会の方がその40日に参加しながら、なんか玉川教会はすごいですね、牧師が病気になって失望して倒れてしまうかと思いきや、そうじゃない。祈りが湧いてきて、祈りが起こっている。 実はですね、今日お話ししようか、どうしようか、迷っていたんですけれども、先ほど尊いエリサ姉妹がですね、お祈りしてくださいましたので、なぜですね、皆さんの中にエリサ姉妹があのようにお祈りされたかなと思った方がいらっしゃるかと思いますけれども、実はですね、私は去年からちょっと手が痛かったんですね。で、この手の痛みが何かなと、まあ、思って、このだんだん動かなくなったり動いたりというのをまあ繰り返していたんですけれども、まあ実は先週ですね、これがリウマチだということが分かりました。はい。で、そんなことをですね、この間祈祷会で皆さんに祈っていただくために、お話ししましたけれども、私たちはしかし知っています。去年の出来事を通して災いは決して災いではない。災いに終わることはない。将来に希望を与えるものである。これらの出来事を通して私たちはより一層主に近づいていくために、より一層祈らせられるために、主はこの出来事さえ許されているんです。私は必ずこのことが勝利、私自身の勝利となり、そして教会の勝利となること、固く信じて疑っていません。いや、むしろ喜びさえあります。今度は主はどんな大きなことを持って、主は今日第1ペテロ、ごめんなさい、第2ペテロで語られていますように、ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。これが救いの時であることを、私たちの主の忍耐深さを救いと考えなさい。つまりこの時に、様々な出来事が起こる時に、私たちはここで、本当の救いの完成に至っていくんだということ。そして私たちは今日目を覚まさなければならないことを主において恵みによって悟らせていただきたいと願います。つまりクリスチャンは私たちは様々な問題に置かれます。病気や病だけではありません。家庭の問題、子育ての問題、非行の問題、私自身の罪の問題、いろいろなことにさらされます。そしてその時に私たちは、あ、やっぱりダメだ。信じていたけどダメだ。どうせ自分は変わらない。自分はどうせ不信仰だから。どうせ祈っても変わらないから。いや、なんで神様ってこんなことばっかりするのかしら。私たちがもしその困難の中でそのままになっていたら、これはダメなんです。ですね。やっぱりこれは、あ、でもしょうがない。そんな時もある。あります。そんな時があります。教会は生きていますから、倒れそうになる時があります。失敗も繰り返します。私たちも同じです。でもそれで、あ、ダメだった。倒れてしまったら、私たちは証にならないんです。もし私たちがそれで、ずっと不平不満を言い続けていたら、クリスチャンじゃない人が聞いて、どう思うでしょうか。ああ、結局、あの人が信仰しているその神様も役に立たないのね。あ、結局イエス様イエス様言ってるけど、あ、元気な時には言ってるけど、調子が悪くなったら問題が起こったら、あ、結局イエス様イエス様も力にならないのね。そう思われますよ皆さん。でもそうではない。主はそうなお方ではありません。いや、むしろ私たちはその時目を覚ましていなさい。そして主に立ち返りなさい。主を求めて必死で主の栄光を輝かす器へ変えられていくこの喜びと希望を体験しなさい。先ほどこの今病のことを言いましたけれども、実際にですね、私自身がこの出来事を通してですね、非常にこういいという意味は、次の日どれぐらい痛いかがわからないんですね。そうすると、今日中にやらなきゃいけない。そういう思いが、今までだらーっとしてたものが、いや、今日中にアイロンものは片付けないと。アイロンはしてしまわないと、明日できるかわからない。でも私たちは、日々その生活の中で、それに問題があろうとなかろうと、今日聖書が語っていることは、その日というものがいつ来るかわからないと語ってるんです。主の再臨も私たちにはわからない。また私たちの人生の終わりもいつかはわからない。いつ動けなくなるかもわからないんです。だから、イエス様は今日、私たちに語ってくださいました。 目を覚ましていなさい。そして今日のマタイによる福音書25章の1節から13節のところの御言葉をちょっと開きましょう。一言でこのメッセージを言い表すなら、絶えず祈り続けなさい。絶えず祈り続けるために、絶えず聖霊の油を買いに行きなさい。これがマタイによる福音書25章のこの油を買う、この例え話です。絶えず祈り続けなさい。絶えず祈り続けるために、絶えず聖霊の油を買い続けていきなさい。今日私たちがこの油を聞いて、急いで一の橋のコスモ石油に行ってはダメです。シェル石油に行ってもこの油は買えませんね。今メッセージ聞いたので、油をちょっと買いに来ましたと言っても、きっとみんな変な人だなと思われると思います。この油は言うまでもなく、聖霊の油です。つまり、聖霊の油はどこで買うことができるでしょうか？キリストの教会で買うことができます。玉川教会で買うことができます。今日皆さんがされているように、聖霊の宮である教会に集い、来て主を礼拝し、そして祈り、聖霊に満たされること、これが聖霊の油を買うということです。なぜなら、私たちはさっき言いました、倒れたままではいけないよ。祈りなさい。でも祈れないのが現実です。今日こそは祈るぞ。聖書を開いて、御言葉を開いて祈るぞ。その次の瞬間、眠たくなっている。ですね。ある方が聖書が一番よく眠れる。今日、ギデオン教会の人が来てるので、大変申し訳ないですね。ちょっとことですけれども、しかし、それぐらい私たちの肉は弱い。そういう存在です。でも、だから、イエス様は今日の言葉を語ってくださっているんです。つまり、教会が与えられて、教会に逃れ込んでくるならば、必ず祈りの力を得ます。一人で祈りなさい、一人で頑張りなさい、戦いなさい。そんなことは聖書は何も言っていないんです。教会に来て、聖霊の油を買ったなら、必ず、ロマ書8章26節にあるように、弱さの極みに置かれた私たちのために、いつも聖霊様が言い難き嘆きを持って取りなしてくださっている、その聖霊様に預かるから、必ず祈ることができます。そして必ず確信を得ることができます。だから、油を買いに来なさい。そのように、今日、聖書は私たちに御言葉は語っています。そしてその目的は、私たちがその日に、花婿なるイエス・キリストを迎えるためであると書かれています。その日、つまりこの世が終わるとき、主が再臨するとき、また私たちの人生に先ほど言いました、終わりが来るとき、死ぬときです。そのとき、私たちは皆、神様の御前に立つ日が来ます。立たなければなりません。その日私たちはビクビクしながら待つんでしょうか。あ、きっと立ったら裁かれる。いや、そうではなくして、その日、主と、栄光の主と喜びの中で再会することができるように、今、私たちはここでの人生が残されているんです。備えのために、いつ来るかわからない、いつその日が来るかわからない。しかし、主の御前に立ち、主とお出会いする日が必ず来るんです。これが一つ目です。つまり、何に目を覚ましていなければならないか、それは終わりの日が来るということ。終わりがあるということに私たちは目を覚ましていなければなりません。主の再臨においても、私の人生においても、最後の日が必ずやってきます。しかし今朝、購読したペテロの手紙にあるように、その日が遅いから来ないと思っている。この時代でさえ、聖書が書かれた時代でさえそう思っていたのであれば、21世紀を生きる私たちは、なおのこと、そんなこと忘れ去られてしまう。日々の生活に私たちは埋没していけば、終わりが来るなんて考えていられもしない。 でもイエス様が24章、マタイによる福音書の24章で語られたことはまさに、そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気づかなかった。だから目を覚ましていなさい。今日御言葉が語られています。その御言葉を私たちは聞いています。主の日が来ることに目覚めているものになりましょう。その日終わりが来ることを、もう一度私たちの人生にしっかりとそのことを置いていたいと思います。そして二つ目、ペテロの手紙の三章の十一節のところ、先ほど開いておりますところに書かれておりました、すべてのものは焼き尽くされ朽ちていきます。だからこのように三章十一節、すべてのものは滅びるのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。これはちょっと新改訳の方をですね、紹介させていただきます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でならなければならないことでしょうか。つまり二つ目、私たちが目を覚ましていなければならないことは、自分自身の罪に対してです。弱さに対してです。そしてこの世の誘惑に対してしっかり目を覚ましていなければならない。マタイによる福音書25章の5節で、花婿たちがですね、花婿が来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった、そのように書かれています。まさに私たちのこの生活の中にも眠り込んでしまう誘惑が常に働いています。ここまででいいかなですね。今日は祈らなくても、常にそういう誘惑の中で、また私たちは試練の中で自分たちの罪が明らかにされていくとき、しかしそのとき私たちは目をつむっていてはいけません。悔い改めること、主の御前に出ていくこと、教会に来ることを祈ることを、明日明後日来月来年に伸ばしてはいけません。なぜならいつ来るかわからないからです。今日私がイエス様を迎えるために必要なことは聖霊に満たされていることです。ちょっとですね、エフェソの信徒への手紙の4章の25節からを開きたいと思います。357ページともにここ読みたいと思います。エフェソの信徒への手紙4章の25節から32節をゆっくりともに読んでいきましょう。新しい生き方ということところです。エフェソの信徒への手紙4章25節から最後32節までともに読みます。3、はい。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっては罪を犯してはなりません。日が暮れる時まで怒ったままでいてはいけません。悪に間に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今から盗んではいけません。むしろ苦労して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により、贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどすべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。アーメン。これらの書かれている罪に対していつも私たちが敏感であるということ、ここにはっきり書かれていますね。悪魔に隙を見せてはなりません。私たちがいつまでも愛せない、許せない、誰かへの憎しみ、また不信仰、不従順、またここに書かれていますようにですね、偽りや、それらのものを私たちが長いこと心の中に溜めていると、そこにさらにサタンがつけ込み、サタンのそれこそ誘惑に陥っていきます。そうではない、終わりの時代を知っている私たちは その日が来ることに目覚めさせられた私たちは、自分たちの罪をいつも主の前に、キリストの前に告白し、そして日ごとにイエス様の血潮によって清められていく。そしてイエス様が来られるのを待ち望んでいく。またこの世の誘惑にも、私が誘惑に遭うならそこには行かない。お買い物好きなら都心には出ていかない、私のことですけれども、双子には行かない、もう行きたくない、行きたいんだけど、もう行くと必ず誘惑にあっても絶対失敗するから、それは私は買い物であったり、皆さんそれぞれですね、誘惑があると思います。それは離れることが一番いいんです。ですね。飲んじゃいけないと思うお酒を飲むわ。お酒から離れればいいんです。ですね。コンビニをうろうろしない。これが一番いいです。そのようにして目を覚ましているということ。そして最後三つ目。マタイによる福音書25章9節で、自分の分を買ってきなさい。今日、聖書日課のイザヤ書60章の1節2節を少子で読んでいただきました。起きよ、光を放て、主の栄光を放つために目覚めよということです。イエス様は言いました。マタイによる福音書24章の14節のところで、イエス様が語られたことは、そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。終わりの日を目を覚まし待ち望む者は宣教をします。今日、島田さんが来てくださり、後ほどギデオンの証をしてくださいます。私たちはこれを通して祈りと献金を持ってこの宣教の働きに参与できることを感謝します。私たちは時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなければなりません。全世界に向かって起きよ、光を放て、あなたのうちにあるキリストの光を放たなければなりません。そのために私たちは常にそのように召されたものであるこの使命に目を覚ましていたいと思います。最後にペテロの手紙第一箇所だけ共に読んで終わります。第一ペテロ2章の9節を開いて終わりましょう。第一ペテロ、ペテロの手紙第一、2章の9節を開いて共に読んで終わります。430ページ、430ページ、ペテロの手紙第一、2章の9節を共に読みましょう。3、はい。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。アーメン。そうです。私たちがこの暗闇から驚くべき光、福音によって、イエス様の十字架と復活によって救い出されたのは、ああよかった、救われて感謝します、で終わりではなくして、その力ある技をあなた方が広く、つまり全世界に述べ伝えるためなのです。私たちはかつて神の民ではありませんでした。しかし今、神の憐れみによって神の民となりました。神様の憐れみを今、まあ、私たちは受けています。その恵みにいよいよ私たちは目を覚まし、与えられたこの生涯、最後まで主と出会うこの喜びの中、戦い抜いていく私たちでありたいと願います。そのために油を買いに来なさい。教会に来て、弱さのそのただ中で、やその荷を引きずりながら、教会に来て、必死で主を求めて、叫び求めて、主の恵みと聖霊の油に、聖霊の日に私たちいよいよ預かっていくものでありたいと願います。自生日はヒューマン先生が帰ってきて力強いメッセージをしてくださいます。またその次は代表羊のあさりさんが力強いメッセージをしてくださいます。笑っておりますけどはい、感謝いたします。お祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、皆を心から褒めたたえます。今日この朝、あなたが私たちを招いてくださり、イエス様、私たちのこの教会に御言葉を開いてくださり、私たち一人一人に語りかけてくださったことを心から感謝いたします。この教会であなたが55年以上前から 教会を建ててください、御言葉を語り続けてくださいました。イエス様、今日もその贖いが私たち一人一人に臨んでおります。主をどうぞ、いよいよ様々な戦いの中で、教会の戦いの中で、主を私たちが目を覚まし、この戦いに勝利を得ることができますように、どうぞ花婿なるイエス様、あなたをお迎えするそのような日を本当に待ち望みながら、与えられた残りの生涯を戦い抜いていくことができますように、どうぞ今集いしお一人お一人の戦いを励まし祝福してください。そしてこの教会で来週御言葉が語られ、またその次も語られていく、そのようなこの恵みがさらにさらに玉川教会で続いていきますように、この恵みはいよいよ全世界に臨んでいきますように、私たち招かれた者たちがまずそのために祈り、犠牲を持って油を買いに来る主をどうぞ、しもべとなることができますように、賢い乙女となることができますように、今日集いし私たちをまず祝福してください。そしてここの地域にあって、またそれぞれの家庭にあって、主をどうぞ、いよいよ救いの時をもたらしてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝して、すべての恵みを感謝し、またすべてをあなたに委ねて、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。